と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日はちょっと下村さんがお休みなので、はい、代わりに京都府建築士会の上原が進行を務めさせていただきます。今日の担当は、
はい、京都府建築士会放送部会の中村真由美です。
お願いします。
よろしくお願いします。
今日もすごいいい天気でね、
いいお天気ですね。
あんまり、うん、梅雨と思えへんですよね、はい、なんかけど今年は本当に梅雨らしい雨があんまり、
ねそうですね、
降らなくって、雨で傘ささんでもいいっていうのはまあ出かけやすいんですけど、やっぱり降らなあかん時期に降ってもらわんとちょっと心配になりますよ ね、 すね。
やっぱり季節のそれぞれのお役目みたいなのが、
ねうん、そうですよね、はい、今日はまあ、この爽やかな季節にふさわしいようなテーマで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
続きましてただいま参上のコーナーです。6月のテーマはお祭りということで、はい、今日は京都府府民労働部文化芸術室芸術係の専門員でいらっしゃいます土橋誠さんにお越しいただいてます。土橋さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
土橋さんは、この前の職場では、京都府文化博物館にいらっしゃいまして、2003年に葵祭りにちなんだ展示を、ねええ、担当されておったんですよ ね、 ね
ありましたね。展示会ちょっと記憶しておりますけれども、ね、はい。
で、今日は葵祭りの誤解を解くという結構興味深いテーマでお話しいただきたいと思います。
どんな誤解をしてたんでしょうみたいな、
ね、ちょっとご紹介お願いします、
はい。ちょっと難しいんですけども、葵祭りというと皆さんが思い浮かべるのは、はい、しずしずと歩く時代装束を着た、歩いている行列、あれだけが祭りであると思われております。
みやびやかな
ね、 ね、はい、たくさんの観光客がいました、ね。
確かにみやびやかなんですが、はい、葵祭りといいますが正式名称は現在でも鴨祭というんですけども、はい、鴨祭 の、 はい、起源というのが、かなり古くて、伝説では1500年前の金明天皇の時に日照りとかがあって、なんでかなと占いしたら、はい、鴨の神様のたたりだということで、それで、祭るように朝廷が祭るようになったというのが伝説なんですが、これはあくまで伝説であって、はい、歴史的な事実かどうかはそれぞれ確かめてみないとわからないんです、はい。で確実なところで言うと、もともと鴨祭というのはこの地域の豪族であった鴨のあがた主という、はい、そういう豪族がおりまして、はい、その豪族がですね、その土地の神様を祀って、はい、その年が何て言いますか豊作でありますようにというお祈りするという、はい、そういうお祭り、この鴨のあがた主の氏神の祭りと言ったらいいんでしょうか、うん、そういうお祭りだったわけです。
今のイメージと全然違いますよね
、はい。
それがなんで朝廷と結びつくようになったかというと、はい、やっぱり都が平安京にやってきますと、はい、どう言ったらいいんでしょうね、その平安京のいわゆる山城盆地の北の守り神様みたいな位置にあるわけですね、うん、はい、鴨の神様が。 そうですね、はい、それで朝廷で、祀るようになってきたと、うん。で毎年新しい神霊が生まれる時期、この時期に豊作を祈る祭りをずっと神社でやってたわけですが、はい、でその時期に朝廷からお使いを出して、お供え物を、捧げて、はい、そしてその年に何て言いますかね、この国家が無事であるようにというお祈りの文章を読み上げるという、そういうお使いを出すようになったわけです、
はい。
それが平安時代になってからということになります、この辺りは確実なところですね、
はい。
ですから今の行列はそのお使いのための行列ですので、はい、何と言ったらいいでしょう、はい、厳密な意味では行列だけ見とったんではお祭りにならないわけです、はい、
そう
ですね、全部含めてみないとお祭りになりませんので、はい、なんて言うんですよ、羊羹を切ったようなそこだけ見てたのではなくて、全体像を見ていただけるとありがたいかなと思います、
うん。
起源はそのようにですね、大体鴨のあがた主という人の、一族の氏、はい、の神様のお祭りだったのが、
はい、
朝廷との関係もありまして、それが朝廷のお祭りへと、はい、なんて言うんですか、だんだん祭りが膨らんできて大きくなっているということになります。
そして葵祭の実際の主役というのはどなたになるんでしょうか、
はい、斎王代、
っていうイメージですよね、はい、今はね、
は
い、
今は確かにあの華やかな部分だけを取りますと、はい、そう答えても、うん、まあ、間違いとは一概に言い切れません、うんうん、ただあの何のための行列かということを考えますと、はい、お供え朝廷からお供え物を持って、うん、まあ、両神社に行ってでそこへお供え物をお渡しして、はい、まあ、お願い事をするというのが、うん、この葵祭りの行列の意味ですので、
はい、
そうしますと、うん、お供え物が主役ということになりますね。一番大事なのはこれをね、幣物というふうに言います。
幣物ですね、
はい、お祈りする文章のことを祭文、御祭文というふうに呼んでおります。御祭文に御幣物、まあ、この辺が非常に主役です。でそれを読み上げる役の人を、勅使と言います。天皇のお使いという意味で勅使ということになります。まあ、このあたりが主役ということになろうかと思います。
その方たちが移動されるのを今は見てると、
そういうことになるんですね。
そうですね、その ですから街を歩く行列のことなので、それを老頭の儀と言います。ですから老頭の儀だけでは、はい、がその日 の行事は終わらないわけで、はい、神社についてからそのお供え物を渡しして、はい、祈願の文章を読み上げんとあきませんので、神社の行事があるわけです。この神社の行事のことを社頭の儀と言います。
どんな字を書くん
ですか。社はあの、はい、神社の社社という字ですね。頭 は頭です。社頭へも出るという意味ですから社頭の儀ですね。本来は天皇さんが行かはったらいいんでしょうけど、はい、まあ、天皇さんは動きませんので代わりに天皇さんの代役として、うん、お使いが出る。だから勅使なわけです。まあ、天皇さんの代わりに来ている人ですので、まあ、非常に偉い人ということになるわけです。
今もやっぱ宮内庁との絡みは、
ね、そうですね、明治17年から今の形になるわけです、うん、
はい、
宮内庁の商店という職の人がですね、うん、直使としてやってこられます、はい、ただまあ、 あの行列の場合は直使の代わりの人ということで、はい、この絵使い大と言います。その人があの、はい、主役の役代わりをやるわけです。で神社に着きますと、はい、本物の勅使さんと交代いたしまして、はい、勅使さんがその文章を読み上げたりとか、
はい、
礼をしたりとか、そういう、まあ、主役の役目をおやりになられます。
そのあたりの行事も観光客の方は今でもご覧に、
あの両神社で、はい、あのあらかじめ申し込んでおけば、はい、あ見ることは可能だと思います。
ではそんなにたくさんの人は見れない、
ね、そうですね、
スペースの関係があるんでしょうかね。
それはそんなには無理ですね。
あ、そうですか、
はい、なんか見て、あの、見たい気がしますね。
そうですよね、
はい、
あの先ほどの、ね、羊羹の一部分だけでなく、
ね、はい、そうですね、
全体として、
ね、またそれでも短いんですね。その3日前にある神様、はい、新しい霊が生まれて、
は
い、神社まで来られるというそういう儀式もありますし、前段の儀礼として現在では下鴨神社ではやぶさめの儀式とかあります。あ、はい、上鴨神社では倉部お前神事とかいくつかありますし、5月4日には西洋台のみそぎの儀があります。
はい、
この辺も全部含めてご覧になるといいんじゃないでしょうか。
その倉部馬っていうのが、あの先ほどもね、お伺いしてたんですけれども、漢字で書くと、あの競争の競と馬と書いて倉部馬、
まあ、いわゆる競馬です ね日本の競馬、古式競馬と呼ばれているものです。これはあの旧暦の5月5日にありましたので、はい、本来は葵祭りより後にあったものなんですね。ところが明治期に、はい、あの暦が新しくなりましたので、だいたい明治の後半から逆転したわけですね、はい、あの実は6月5日に最初はやってたらしいんです。もともと後だということで、それが、はい、あの5月5日の今の日にやるようになってしまって、葵祭りの人は反対になってしまったというのが実際のところです。
それも今でも 見られるんですかね。
あ、はい、あの比べ馬はあの今でも直接、5月5日の日にですね、神社に時間通り行かれたら見ることは可能です。
あ、はい、あの大変歴史のある行事やということで、あの、はい、歴史上の有名人も ご覧になったという、
あ、そうですね、
史実があると、
はい、
ね、
あの葵祭りもそうですけど、藤原道長 あの日記なんか出てきますと、本祭列を見たというふうなことも書かれておりますし、
はい、
はい、あと比べ馬の方は織田信長とか足利義輝とかいう人たちも見ておりますね。
本当に歴史的人物ですね。
そうですよね、うん、はい、なんか私も そんな見に行ったら、昔の織田信長も見はったんやなみたいな、
そんな気持ちでこう、ね、見てみたい気がしますね。
そうですよね、
はい、
うん、
祭りというのは、はい、長い歴史がありますので、ずっと同じ状態でつながってると見ない方がいいと思います。その時代時代にやっぱり規制されている面がありますので、はい、ちょっとずつ変わっている面とかがありますので、はい、その辺を見落とさないようにしないといけないのではないかなと思います。
今は最初のご説明の時に正式な名称は鴨祭りと、はい、でそれが葵祭りという名前になったのは
現在でも正式名称は直祭鴨祭ですので、はい、鴨祭というのは間違いない、はい、現在でもその名前です。あ、はい、葵祭というのは江戸時代にできたこれ俗称なんですね。
俗称、
はいはい、よく辞書なんかの説明では、はい、葵と桂の、はい、を頭につけるので、そこから葵祭りという名前が来たんだと書いてあるんですが、実は行列が、はい、戦国時代に一旦中断って言いますか、はい、なくなるんです。あ、はい、まあ、これは当時の室町幕府に力がなくなりまして、はい、経費を負担することができなくなりましたので、はい、それでできなくなったわけです。でもですからその間はですね、両神社で、はい、この期間にお祭りをし、はい、そして朝廷では鴨のうちの祭り内祭と言うんですが、はい、その祭りをやりまして夜に宴会を行ったりとかしてて、はい、まあ、御殿を葵で飾ってるようです。
は
い、でいつの時点で葵祭りが出てきたかというと、だいたい寛永年間に、はい、朝廷 その女房が書いた日記の中にお湯殿の上の日記というのがあるんですが、はい、その中に鴨の葵の祭りと出てくるんです、はい、まあ、これが最初ですね。
宮中でそういうふうな呼び方を始めはったと、
どうもそのようです、はい。まあ、これは私が発見したわけではないんですけども、はい、祭祀研究という雑誌の中に投稿された論文の中に非常に見事に考証された論文があるんですが、はい、その中できっちり考証されております、はい、でそれによりますと、どうも、はい、東福門院徳川政子の時代前後ぐらいに、はい、この名前が出てきていると言われているんですね、うんうん、そうなりますとね、よく考えてみると、はい、行列は復活するといいますか、再び出るようになったのは元禄年間です。
もうだいぶ後です、
もうだいぶ後なんです、ね、つまり行列のない時代といいますかね、中断している時代に葵祭りと言われるようになったわけです、はい。そうなると行列に参加している人の頭に青いカズラを刺してるから青い祭りと言うんだというのはちょっと説明としておかしいことになってきますね。まあ、ちょっとそういうのがあるので、必ずしも言えないのではないかなと、はい、あんまり何でも常識通り鵜呑みにしないようですね。
もう今までの話でもかなりの誤解が解けましたね、
青、はい、
ね、
祭り
に関する、ねえ、ルーツもそうですし、
はい、
主役というか行列で何のための行列かと、ね、
そうですね、お供え物を持っていく行列ということをちょっとポイントに、うん、覚えておかれるといいと思います。例えば時代祭りなんかになりますと、
はい、
その行列の一番最後に神輿が出ます、
うん、
ですから御祭神が、町内を巡行するという形を取ってるわけです、
はい、
ところが、はい、葵祭りの行列の場合は、はい、両神社へ行って神様にお供え物を捧げるわけです。
だから
神様に、ま、お祭りに行くわけですから、
はい、
その行列の中には神様はいないわけですよね、
はい、
この辺が全く決定的に違うということになります。
時代祭りは一緒に、ね、後ろから見て回ってくれはる。
そうです。
で町の様子を神様が
ご覧になって、
そうですね、そういう形を取ってるわけです。葵祭りの場合はそうではなくて、はい、神社行ってそこの神様に捧げるという形になるわけです。
お参りに行くと行列というふうに思ったらいいんですか。
まあ、一種のそれに近いものですね、
は
い、だからきらびやかな、なんて言いますか、はい、装束ばかりに目を奪われてると、
はい、
本質部分がちょっと見えなくなりますので、
そうですね、
はい、
何のお祭りやろうってこう、はい、分からんところがよ、ね、行さんありましたよ ね、
そうですね、
時代祭りも分からなかったですね、
はい、まあ、時代祭りは明治になってできた祭りですの で、
そう
です
ね、う
ん、この鴨の祭り、葵祭りはだいたい古代の祭りの形を取るわけです、まあ、もちろん古代と言いましても中世を経て戦国期に中断して、そして江戸時代になって、まあ、近世になって今の形に近いものになってしまうわけですので、まあ、その間に例えば、400年で西王さんというのはなくなります、鎌倉時代室町時代の行列には、はい、西王さんの行列はないわけです、
はい
はい、で江戸時代に形復活しますがそれもないわけです、はい、今の西王代いつできたかというと、はい、昭和31年1956年からですから、まだ51年ということ
ですね、ね、長い、ま、お祭りの時代の ほんまに最近の一部分なんですよね、は
い、そういうことになりますね。
それもある意味時代時代に合わせて、はい、変化してるっていうか、はい、必要に応じて変化してるってことなんですね。
例えば西洋大さん一つとってみましても、もともとおヨヨというものに乗って、はい、神社の中まで入ってこられたんですが、はい、2001年からは徒歩で、はい、まあ、三振してきはるようになりましたね。歩くということになりました。あ、はい、まあ、こういうのは一つとっても変わりましたですね。だからやっぱり時代に応じて変わっていくんで、はいはい、ずっと同じ状態が続くとは見ない方がいいわけです。どの部分が変わってるのか、どの部分が古いのか、はい、どの部分が新しいのかというのをそれぞれ見ながら、はい、なんて言いますか、まあ、見学されるとそれなりに面白いと思います。ですから、はい、なんて言いますか、葵祭りのですね、はい、まあ、社頭の儀の中でも、はい、観察と言いますかね、じっと、まあ、検査役と言いますかね、はい、そういう役目の人がいるわけです、はい、例えば古代には山城使いと今名前呼ばれています。これは山城の国の国司になります、はい、うん、国司といって今で言うと、まあ、知事さんぐらいの人ですね。それから中世になってきますとサタニンというのが出てきます。サタニン、はい、これはいわゆる中世の室町幕府の役人ですよね。それから江戸時代だとお奉行さんが出てきます。
あ、お奉行さん
も、ね、はい、だから3つちゃんとそういう検査役がいるわけです、はい、これはそれぞれの時代を経過しているというのがはっきりわかるわけですね。
時代によってその役割というか、ね、どういう人が出てきはるか、
そうなんです、ね、
だからかつてのそういう役してた人はもう形だけになって山城使いということになるわけです、はい、現在はもう別に知事さん出てこんと山城の使い代という代わりという形で出てきはりますね、はい、だから今は全部、はい、直視もこの絵使いと言わずにこの絵使い代
から、全部大根の代が、
そうです、お供え物を支出するのは、はい、蔵領という役所から古い時代平安時代は支出したわけです、はい、うん、今蔵領はありませんので蔵領の使いが作るので蔵使い代ですね。蔵領はありませんので全部大根の代という字を使うわけです、はい、西洋さんも同じですね。西洋さん本間物西洋さんいませんので、はい、西洋代です。
あ、そうなんですね、はい、うーん、いろいろ歴史とかルーツとかね、はい、そういうのをまた、調べながら勉強しながら見るのと、
そうですね、うん、また来年からも、まあ、これから祇園祭り時代祭りもありますけど、うん、はい、お祭りの見方、はい、行列の見方もなんか、はい、変えた方が良さそうな自分自身、うん、
すごくまた新しい目で面白く、ね、はい、興味深く見れるような気がしますね、
はい、行列とかこの鴨祭の行列というのは都合3つあったわけですけども、うん、はい、一番最初は馬の日、今でいうと5月12日の日に、うん、西洋さんがですね、はい、祭りに先立って禊行線になりませんので、うん、はい、鴨川まで行かれるんです、まあ、その時に出る行列が1つ、
はい、鴨川まで行ったはったんですね、
から2つ目が、はい、今の本祭列の、前日に、摂政とか関白の地位の人が、はい、両神社に行かれますので、うん、その時に出る行列が2つ目、はい、で3つ目が今の、直視さんの出る行列ということになります。
初
めの2つはもう鎌倉時代に全部なくなってますので、はい、3つ目だけが、まあ、残ってきてるということになるんです、はい、ね、源氏物語なんかでよく車争いというので、うん、はい、葵祭りの日に車争いが起こったんだとよく解説してあるものがありますし、はい、うん、そういう漫画もありますが、これは実は誤りでして、はい、今の直祭の日ではなくて、はい、3日前の西洋御経行列、はい、つまり西洋さんが鴨川で禊行をするときに出た行列のことなんですね、
はい、あ、そうなんです
ね、はい、ちょっと、まあ、ちゃんとそれは源氏物語の原文に御経の日と書かれてますので、ちゃんと日にちは書いてないですから、御経の日とありますから、これは間違いなく西洋御経であるということがわかります。
今日は本当にいろいろ葵祭りの誤解が解けて、本当に新しい目でね、お祭りを見られるようになったと思いますけれども、
なりました。はい、
京都人町出会いもん、
続きましてばったり将棋のコーナーです、6月のお祭りというテーマにちなみまして、はい、建築のお祭りというお話を中村さんにいただくんですけど、土橋さんにも
そうですね、一緒に
お話しいただき
ます。そうです、はい、まあ、私たち設計士としまして、はい、まあ、住宅設計を済ませますと、さあいざ建てましょうっていう時にですね、うん、 今まで認識としてお祭りっていうふうに思ってなかったんですね、
はい、
ただちょっと今月のテーマの祭りっていうのを見てますと、はい、あって気がついたことがありまして、
はい、
さあ家を建てましょうっていう時には地鎮祭、はい、
そうですね、
祭
ってやっぱお祭りなんですね。
そうなんですね、
うん、
でこれからこの土地に家を建てさせてもらいますっていう、はい、土地の神様に対する報告、
はいはい、
それからそこに住まう人 の、うん、ますますの発展を願って、
はい、
儀式をするわけなんですね。
そうですね、
う
ん、で先ほど土橋さんにお話をお伺いしたら、お祭りっていうのの形はやっぱり一つの決まったものがあるというふうに
決まったというよりかは、どういったらいいんでしょうね、はい、一番の根幹になるのは神様が中心でしょ、
はい、
祭りであるということは、だから祭りと言ったら神様がいないと祭りにならないわけです。
そうですよね、
はい、
でどうすればいいかというと、やっぱまずそこに神様に来ていただくというのが一つですね、うん、
はい、
だからそのためには非常にきれいにしとかんならんとか払いをせんならんとかいろいろ手続きがいるわけですよ、
はい、
で神様来てもうたらただ来てもらうだけで何もせえへんちゃいけませんの、うん、おもてなしせんならんでしょ、
はい、
お供え物をあげたいと、
は
い、でその代わりこういうことしてください言うてお願い事せんならん、
はい、
そうですね、
のりとそうですね、
でお願い事が終わったらどうまたこういうものを差し上げまして、またおもてなしの続きして全部終わったら今度は神様に帰ってもらわなあかんでしょ、
はい、はい、
そういう一連の流れがあるわけですよ、さっきの葵祭でもそうです、神様に来てもらって、
はい、
で神社の扉が開いてるところでお使いが来るという、
あ、ね、
だから全部同じ形取ってるわけですよ、でも形はそれぞれ違うけども同じパターンが見られるわけです、で地鎮祭に現在の地鎮祭でもこういうお祓いをして、
はい、
神さん来てもらう前にきれいにしとかなあかんのでお祓いするわけです、
はい、
汚らしい散らかってるとこで神さん来てもらってもおもてなしもできませんわね、はい、そういうふうに考えてもらうと分かりやすいんじゃないでしょうか、
はい、うん、そうですね、
はい、私たちも決まり事はないんですけど、うん、できるだけ清掃に近い形、最近は本当に略式っていうことでね、
はい、
しますけれども、
うん、
きちっとした身なりに、
はい、
それはやっぱり神様をお迎えするんで、
うん、
きちっとした格好をしてくると、そ う、
ね、そ
ういうふうに考えればいいわけです、
ね、そうですね、
はい、で地鎮祭の場合は、
はい、
常し詰めの祭りっていうふうにも言うらしいんですけれども、はい、うん、本当に少人数、そこに家を建てる、はい、建て主さんと、はい、そのご家族と、
はい、
それと建てる施工業者、はい、設計士が集まって神主さんに来てもらってっていう、はい、小規模なね、
うん、
儀式だと思うんですけれども、
はい、
気持ちとしてはここに建てさせてもらうこと、安全であることっていう願いを込めるわけで、うん、先ほどの葵祭りの時もそうでしたですね、もともとの鴨祭では五穀豊穣を願うっていう、
うん、はい、
ことだったんで、
はい、
はい、
そういうお願い事をして
して、うん、そうです ね、
ね、
はい、はい、します、うん、その後建築の方では、
はい、
それで工事を始めると、
はい、
次は棟上げ、
そうですね、
上棟祭を行いますね、はい、ちょうど棟が上がって屋根が乗っかる頃ですね、う
ん、はい、
はい、うん、これをやりますけれども、はい、
うん、かなりその形に、
そうですね、はい、
そうですね、
で最近は昔と違って棟が上がるのが早いって言われますね、
工法、はい、とかいろいろが変わってきてますね、
そうですそうです、はい、もうこれも最近は慣れっこになってますけど、
はい、
あっという間だっていう時期が10年ぐらい前はよく聞いたものでしたですね、はい、で、はい、その後は竣工祭、はい、このように建築の場合であれば地鎮祭、上棟祭、竣工祭っていう流れでやっておりますけれども、はい、これを祭をつけずに、
はい、
上棟式、起工式、竣工式みたいにして祭りをつけない場合もありますですね、
うん、はい、
うん、それは現代ならではのあれですね、
例えば、
私が勉強している古代なんかですとね、
はい、
朝廷の建物を建てる場合は、はい、地鎮の祭りはもちろんあるんですが、それ以外に大殿補外といいましてね、
はい、
建物を建てる時のなんか、
はい、
隙をね、
はい、
こうポンと入れるという、その真似だけするんですが、
はい、
そういうお祭りみたいなのがあったりするんです、はい、儀式に、うん、
今でも
やりますね、
それは自陣のあれですけどね、
はい、
特別に大殿補外といって、それだけの祝詞も残ってるんですよ、
そうなんですか、
はい、
それはどのタイミングでしょう、
それもなかなか難しいんですけども、はい、いろいろございましてね、はい、なんて言いますか、非常に祝詞の内容なんか見てみますと、はい、掘ったて柱と言いましてね、柱を穴を掘って柱を、はい、地中に埋めるという形の粗末な建物ですので、はい、その内容のことが読み解かれたりしております。だからなんかいろんなタイミングがあるとは思うんですけどね、ちょっと私も勉強不足で申し訳ないですが、
本当に京都やったら身近にお祭りがたくさんあるんですけれども、は
い、年間300ぐらいあるっていうふうに、
はい、
知らない時に、日数でいうと毎日あるような感じ、
はい、あ、そうですよね365日分の、
まあ、それもいろんな時代に付け加わったり、はい、形を変えたりしておりますのでね、はい、面白いと思います、はい、祭りはいろんな形をとると思いますので、はい、まあ、大きくは農村の祭りですと、はい、春祭りと秋祭りですね、
収穫と田植えとかね、
予祝ですね、今年が豊作でありますように、はい、 あらかじめお祈りするのと、はい、豊作だったらそれを感謝するのと、それが秋ですが ね、だいたい春秋が2つのパターンなんです。
よくお祭り騒ぎとかっていうふうに今は言われるんですけど、やっぱそのルーツってもともとね、どういうことをお願いしてた
か、お祭り騒ぎというのは実は神様が人間が騒いでるのを見ると喜ばれるわけです。だからお祭り騒ぎなんですよ。
そうなんですか。
だから神様は見ないといけないわけですね。
そうなんですね。
騒いでるところ、はい、人間が喜んで騒いでると、
は
い、
それまた見て喜んで
神様は人間が騒いでるとお喜びになるわけです。
あ、そうなんですね。
ただ騒ぐというのは、なんて言いますか、悲しんで騒ぐんじゃなくて喜んで騒ぐわけでしょ。
喜び合うんですね。
だから人間が喜んでるというのはそれを神様がそれで満足されると、はい、まあ、そういう形になってるわけです、
はいはい、今日はもういろいろ本当に楽しいお話を聞かせていただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は京都府建築士会の協力でお送りいたしました。
797 Kyoto Sanjo Radio Cafe.